How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日10月17日火曜日もお相手は、
はい、私進行役サヤコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私主演映画を撮ることになりました、佐久柳川です。ということで銀幕のスターやねもう片岡千恵蔵、高倉健、菅原文太に次ぐスターがやっと現れた瞬間やった
ですね。大丈夫そんな、
まあ、なんで全員東映やねんっていうところね偏りがあるラインナップをちょっと言ってしまいましたけどまあでもとにかくね、私佐久柳川が私佐久柳川の役を演じる映画をまあ撮ることになってたんすよ、
うん、
まあ、いわゆるあのモキュメンタリーっちゅうやつやな、
うん、
まあ、スタンダップコメディアンの佐久柳川がアメリカという国でなんかこう経験することを笑いとともに描こうぜっていうコメディ映画なんやけど、
うん、
まあ、さ、僕は僕自身を演じるわけやけどさ、まあ、周りの友人役とかにはもうプロの俳優さんがもう演じてくれたりするし、
はいはい、
もちろん脚本があった上で話が展開していくんよ、
うん、
もちろんセリフも英語ですから、
うん、
これ世界へ向けて作っていくということなんですけども、実は今回一緒に作るのがね、以前あの NHK で特番を作ってくれたディレクターの羽田さんだったんですよ、
はいはい、
でだから2020年ね、あの NHKBS で放送された夢はキングオブコメディアンみたいな、
うん、
夢はキングオブコメディか、もう覚えてへんわタイトル、3年前から
もう自分いけませんねこれ
僕だタイトルつけてるわけじゃないから、そう3年前やで、だってもう
来てはったもんね、
そうやで、
なんだか
ね、だからそうそうそう、もともとそうやで、コメディアンとしての活動にね密着してくれる予定が撮影始まった瞬間コロナになったやんか、
うん、
であの時からもうロックダウンやったやん、だからもう外にも出たらあかんよみたいな、うん、なんか、はいはい、なあそういう状況やったらもう仕方ないからもう撮影もできんから家の中でじゃあ料理シーン撮りましょうかみたいになって、
うん、
冷蔵庫パッて開けたら砂肝しか入ってんかってんから、
うん、
その砂肝僕が必死になカメラの前からいいこぶって猫の手しながら包丁でかっさばいて、うん、これを炒めてるシーンぐらいしか撮れずに、
うん、
羽田さんそれの映像だけ持って帰国してかはったよ、うん、もちろんカットですよねえ、まあ、コロナの状況もあの後ちょっと悪なったやんか、でも、
うん、
さあ国外に行くってことが叶わんくなったやん、
はいはい、そう
だね、だからね、羽田さんついにあのシカゴに来ることは叶わなくなりますし、だからね、羽田さんが日本から指示出してこっちの知り合いのビデオグラファーに撮ってもらったのを日本で編集してもらうという、なかなかのウルトラシーでできた番組やったやん、
うん、
ね、でもあの番組のおかげで知ってくれた方も本当に多いしさ、まあ、ありがたいなと思ってんねんけど、うん、だってあれやで、もともと羽田さんももともとは2019年に僕がね、もう当時メディアなんかもほぼ出たことなかったけど、
うん、
初めて出たあの TBS ラジオのアフターシックスジャンクションでなって、それを聞いてくれて、
うん、
急いで企画して NHK 通してその会議通して番組作ってくれてんやから、だからまあ先見の明があったよね、羽田ちゃんはね、
う
ん、
そうい
い目をしてる
上から目線
ねえ、でもまあそんな羽田さん今回実は満を持してね、
うん、
シカゴに来てくれはったんですよ、
うん、
しかも自腹でよ、僕のために
会社持ちじゃないの？
ちゃうよ、もう自腹よ、聞いたら40万かかってるっていう、
マジか
な、そんなもん頑張るっきゃないやんか、40万でかいでな、そらええホテル泊まってはんやろうなと思ったら、聞いたらホステルやってるのよ、
だってそうやな、あの先週収録の時いらっしゃってたんやけど、
そうやねそうやね、
どの辺のホテルですかって言ったら、あ、ホテルじゃないです
よ、
そうね、えっと思って
数が入ってるからな、ホと手の間に
NHK そんな予算出さんやと思ったけど、
ヤブさんもほら NHK じゃないから、
あ、そうなんや、
そうだ、これ今回 NHK は関係ないからな、
あ、そういうことね、
そうそうそう、だから実際我々のプロジェクトとしてやるねんけど、ハブズさんも個人で来てくれはってな、でホステル泊まってはるって言うから、よう眠れましたって聞いたら、いや、あの2段ベッドの上のやつのいびきがうるさすぎてもうほぼ寝てませんって、
しかも相部屋を選んだんやプライベートじゃなくて、
それは過酷やでと思って、そんなもう僕も頑張るしかないやんか、
うん、
ということでね、まあ、この1週間もいろいろ撮ってきたんやけど、
うん、
まずはまあ今回ね、映画のオープニングの映像を撮って、まあ、それをもとにここからまあ資金集めとかをしていこうということでね、そこもバシッとやったんよ、うん、
はい、
でも結構演技したよ、オープニングだけでも、もう僕、うん、もう伊達にやっぱ奈良橋陽子のアクティングスクール出てへんからさ、
あ、出とったんや、
出とるよ、もちろん、あともうメソッド演技をもうマスターしてるから大学も僕あれやろ、文学部演劇学やからさ、
はいはいはい、
まあ、そらもうな、もうやっとかなあかんよ、スタニスラフスキーもサンフォード・マイズナーももうメソッド演技っていうのもこれもうマスターしてるわけですからもうね、分かる、役を生きるねんで、分かってる、役を生きるっていう、
うん、ね、
それ演技とは何ですかって言ったら何て言いますか、もうその上辺だけでやることじゃないんですよ、演技とは架空の世界で本当の行動をすることなんですと、
うん、
アクティング is doing です、
うん
全然興味ないから
聞いてるよ。
ピンチアンダウチわかる、ピンチアンダウチ、うん、そのな舞台上のな相手のな、ま、じゃ 舞台上のパートナーがおるやん、
はい、
その人にアウチって言わしたかったらどうしますかと。相手がアウチって言うには自分がピンチつねんなきゃいけないよね、うん、ピンチしたら相手がアウチって言うわけやんか、うん、実際ピンチという行動をするからアウチって言うでしょと、
うん、
でその行動していきます。全然興味ないから
いや聞いてるよ、
ピンチアンドアウチですよ
、はい、だから
聞いてますよ。それで言うと今回僕はあの、まあ、オープニングの場合あのずっと一人で演技しますから、
うん、
ピンチする相手もいなかったよね。
今ピンチって自分でアウチって言ってたのだから違うの
それは本当の行動かな頭おかしいやつや、ピンチしてアウチして、まあそやなまあでもさ、まあ僕でも映像の仕事ね、今回がもちろんこれ初めてではないけどさ、うん、いやおもろいなと思うね。この同じ演技を何回も撮るわけよ、
はいはいはい、
そのカメラを変えたりとか、うん、レンズ変えたりとかしてね、で、まあ、角度も変えたりとか、
うん、
で、まあ、それがさもうテレビドラマの現場とかでさ、まあ、ドライとかカメリハと呼ばれるそのプロセスがあって、うん、要は同じシーンを最低でも多分ね5回とかやると思うね、
はいはい、
でもなんかさ飽きてくんねんこれもうないやん、だから同じこと5回もやることなんて
何様ですか本当いや飽きてくんねん
違う違う違う飽きんねん、いやそれ言ったやんもうみたいな
あ
それさっき言うたなと思って、なんかちょっと、
まあまあ
ね、分かる、味付けしたくなってくるね、
まあ、カメラは違うアングルとかでこう変わってるけど自分はやってること一緒やからね。
そうやね、
まあね、
いやそれ言うたやないですかみたいな、
あまあね、
なんか味付けというか、なんかもう味変したくなってくるのよ、
セリフ変えよみたいな、
そうそう、とかなんかあのちょっと顔の表情、そうそうそう、なんかなんかなんていうの、もう大体柚子胡椒入れたら大体さ味変わってくるやん、うん、
一番なんていうの、ガが強い感じに出してくる感じの味付けですね。
なんかどんどん柚子胡椒になってきてや、うん、でなんかそのなんか特にさ橋の上で新聞をめくりながら読むっていうシーンがあったんよ。
どんなシーンやね、
うん、でそこで風がこう吹いてファーってめくれて、うん、クシャクシャってなってもうみたいな、そういうちょっとコメディチックなね、うん、そのオープニングのところでシーンがあってんけど、うん、その日さ無風も無風やったよ
なんか風のウィンディーシティ、ね、まさかの風なしで
ウィンディーシティ嘘やね、うん、誰もほんま風吹いてへんで言うて、でなんか小学校とか中学校の時さ理科の教科書なんかでさ風の強さを13段階とかにした指標あったやん、覚えてへん、ゼロから覚えてへん、ゼロ煙がまっすぐに伸びるみたいな、鏡のような水面みたいな、
で
3がね木の葉とかが絶えず動くはずやってで、なんか9とかいったらなんか人家に損害出るみたいな、大波としぶきで視界が制限される、
台風とか、
そうそう、もうそんぐらいやな、うん、でも11とかになると家が倒壊するみたいな、
竜巻ですね、
そうそうそう、うん、っていうのがあると、あの日はねゼロでしたね、あの橋の下のさ川が流れてるけど、水面がね鏡のようだったねだって僕がねあの新聞読んでる姿が川の水面に映ってたもん鏡やったの
チェックできるぐらい
なのに風に煽られてみたいな演技背中で、ね、はいはい、パサパサみたいな、うん、あみたいなのをなんかやんねんけど、できんくって、そのハブタさんにサクさん今のちょっとわざとらしいですねみたいな、そらそやわざとやもんと思
そらそやな、
第一橋の上で新聞読んでるやつやばいから、うん、それがもうわざとやんかと思
うから、ね、ていうか美容みたいにほら扇風機ビャーやったらよかった
じゃないの、うん、そこやねん、だからな今回な、そのまあハブタさんがもうさこうやってご好意で来てくれてはるから、うん、その音声さんとかのチームとかおれへんよ、
はいはいはい、
あのガンマイクとか腕からさ、うん、フォサフォサっていうのやってくれたりする人おれへんや、うん、だからもう手持ちのカメラ1台と僕やないよ、
はいはい、
だからそのプロフェッショナル感はもうそのなんていうの、旗から見てたらあんまないわけよ、うん、もう映像素晴らしいで、うん、ハブタさん、
はいはい
はい、でその周りの観光客とか多いエリアやんかあの橋のとこってね、うん、だからみんな通ってなんか撮ってるのは分かるけど、あれ誰だろうね、いや知らないねみたいなの表情めっちゃ撮れてるし、
はいはい、
あとそのさなんていうの、このもう手持ちカメラと僕だけやから、うん、なんかお騒がせ YouTuber みたいな感じにな
る、ね、YouTuber が知り合いにカメラマンに撮ってもらってるみたいな図よね、
そうそう、の割にカメラ使ってんな言ってっていうだけやねんな、もうだからもう連なってきてさ、もう俳優やめようかな思ってそう、まあでもね、あのもちろんあのショーの部分とかもねバッチリ撮れてますから、うん、週末あのラフファクトリーのショーがあってんけど、
はいはい、
もうね300人パンパンで長蛇の列のところを僕がもう練り歩いてもうパッて入ってって劇場でバチコン受けてるのも収めたんであでもそのショーでさ、うん、週末は日本の、ね、お客さんが来てくれてはって、
ね、
そうお話しする機会があってんけど、うん、なんかこのねサクズレイディを聞いてくれてはる方らしくってさ、うんうん、一言目あのクソど田舎から来ましたっていうあっちゃーっていう、これ先週の放送でも言うたやつやなと思って
言うた
やのほらもうあのアーリントンハイツとシャンバーがクソど田舎だっていうね、あれを聞いててねみたいな、こういうの言うもんちゃうなと思って、
ね、
しかもねお土産もなのくださいましてね、ありがたいんで思う、ね、
うん、
でもでこれも以前番組で言うたやん、公演の時差し色持ってくるやつをかさばるも持ってきてもしんどい、まあ、センスないなみたいな、それも聞いてくれてはったみたいで、うん、大きくないものにしましたっていうあの 言っていただいて素敵なものごめんなさいだよねあんと気を使わせてしまいね。
いやだって後輩泊まりに来た時になも手持ちの土産なくてって切り取ったから
あれは合ってるあれは合ってるお土産持ってこんへんのはもう、うん、どういう教育受けてんねんお前っていうねまあほんま何でも嬉しいさくちゃんですからねほんまにねもうどんどん僕がやばいやつになってくねほんまになでもそうそう日曜日にさちょっとその郊外でねその撮影するべくもう一度その方々が住んでるそのアーリントンハイツってとこ行ってきたのよ
日本人街ね
そうやっぱクソ遠い中だったね嘘です。そうです。まあでもね、本当にね、今回そういうお客さんとの対話とかもね、まあ、日本人の方とかだけじゃなくて、いろんな方々との対話とかもバッチリ取ってくれてますから、うん、これはいい作品になるはずだし、ここからこう金も集めて、まあ来年どっかで本格的にもう今度はもうマイクも、ね、うん、このファサファサっていうガンマイク持ってる人とか、いろんなもうプロダクションチーム作ってがっつり取りますからね。うん実はでも最近のコメディ界でこういう作品ってかなりこう、まあ、ブームになっててさ、うん、こうコメディアンが自分の役を演じてその文化とか視点からアメリカ社会を描いていこうみたいな、はいはい、でさやっぱその、まあ、今分断とか言われてる中でさ、うんまあ、その笑いを通すとやっぱりその喜劇になるからこうよく描けると思うんだよねアメリカ社会っていうものを本当にこう作品としてエンタメとして描けるっていうのはすごい大事なことだと思うから、はい、例えばさラミーっていう、まあ、コメディアンが自分探しの旅っていうタイトルだと思うんだけど、うん、そういうのをやったりとかあと、まあ、パレスチナ系のねコメディアンのモー・アマーっていう人がいるんだけど、うんうん、その人のモーっていうネットフリックスの作品とかもすごく面白かったりするし笑を通した本当の社会とか文化が見えてくるっていうとかその日本人の視点から描いた作品ってもうなかったから、うん、なんかそれすごく大事だろうなということでね、はい、こうご期待ということで、今週も行ってみましょう最初のコーナーです What's Happening America? さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします時事に文化そしてちょっとバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということでそれでは選手の撮影中さなんかね比較的雨が降ったりこう止んだりまあ、な結構ぐずついた天気やったよ ね
先週は週末にかけてだいぶ
ね、うん、なんかそれでさ、ね、ちょっとこの前そのハブタさんと話してる時に聞かれてさ、うん、あれと思ったんやけどさ日本やとさ秋の長雨って言葉あったりするやんか、はいはいね、一応レイニーシーズンやんシカゴって秋の長雨みたいなのってあるっけと思って
ないよ秋3日しかないねんから
そもそも秋がないと、うん、
ないから
ということやな
1年の半分以上冬です
から、ね、そう忘れてたわごめんなさい、うん、でまあまあまあだからこの時期も寒なってきてるけどさ、うん、まあ逆にこう あったかい急になんかあったかいでっていうインディアンサマーみたいなのがあったりするやんか、うんはいはい、ちょっとそれと思ったけど日本だとさ秋まあ綺麗やんかで何々の秋っていうな言葉もめっちゃあるやん、うんはいはい、食欲の秋やろで読書もあるし、うん、スポーツの秋芸術の秋とかさ、うん、いっぱいこうねなんかこう心にもゆとりがあるみたいな感じの時やんか、うん、この今の、ね、芸術とかスポーツもあるってことはね、はい、アメリカってそういうのあるかなと思ったけど聞いたことないよね何々のフォールとか
何々のオータム秋はないけどやっぱ
なんとかサマーはあるか
あそういう意味私の中ではなんていうの、うん、もうハロウィーンが私の中では秋やからパンプキンピッキング
なるほど
だいたい今の時期やんか早い人はもう9月から行くやんか、はいはい、だ
からかぼちゃ狩りな
ちょうどそう 秋を感じれるシカゴやったら特に3日しかないその辺の
確かに
他の地域の人、はい
はい、オクトーバーフェスト
あ、まあ、
ドイツ系の人とかがもともと始めてビールの秋やな
先月末やってたからね
そうオクトーバーちゃうやんかというのも ねありますけどなんか第一そもそもなんとかフォールとかなんとかオータムって言葉でもないよな
うん
だって僕なんとかフォールで今パッと浮かぶと思って出てきたのナイアガラフォールだけだったからねそれ滝やんかっていう
フォール違い
よ、ね、もうそうそうでもさフォールなのかオータムなのかもはっきりしてほしいなと思うしねどっちやねんと思うでさなんかそれで脱線するけどさ僕友達にオータムっていう人がおんねん、うん、名前がね、はい、ファーストネームが、うん、確かにオータムって名前あるよな
スプリングもおるよ
そうそうサマーもスプリングもおるやん、うん、でもウィンターおれへんよな
ウィンターなんかラストネームっぽいよねウィンター
ってそうそうでもだって日本だったらさ坂本冬美さんとか冬入りやん、はいはいはい、日本全部あるで春子さんとかさ、まあ、春香さんとかさ、うん、
春道
なあと夏子さんいるやん
はいはい夏美さん
夏美さん秋子いるやん
あいるね
だから日本コンプリートしてるけどやっぱウィンターはおれへんなそれだけサブすぎるんやろなシカゴのそうやなそうだねそうやっていろいろこうちょっと文化を比較するとね面白いということで、うんそんなことからちょっとシリアスニュースになってしまいますが、3位からいきましょうお願いします
第3位バイデンイスラエルを訪問へパレスチナ自治区のガザ地区で未だに続くイスラエルとハマスの戦闘状態の中バイデン大統領が18日イスラエルを訪問することが分かりました
というニュースですけどね、うん、まあ毎日さ、まあ、テレビつけても新聞開いてもね、うん、こういう まあ、痛ましい映像とかニュースが流れてくるやんか、はいね、だって今もガザ地区で戦闘バチバチ続いてるし、うんねまあ、バイデンもバイデンでイスラエル側と連日交渉を、ね、続けていると思うんですが、うんまあ、今回ついに、イスラエルに行くという決断を下したということでね、うん、おじいちゃん飛んできます、
ね
ね、だからもう今回ねあのイスラエルのネタニヤフ首相の招待で行くところなんだけど、うん、今さもうバイデン先駆けてブリンケン国務大臣が中東に行ってるやんか、
はい
でまあ、ブリンケンが説明したんだけど、うんまあ、今回のバイデンの、まあ、訪問の目的ですね目的は、うん、イスラエルの戦争の目的と作戦についての説明を受けるためっていう電話でよくないと思うんだけど
いやもう訪れることに意味がありますからね
視察な、やたらと出張多い人いるもんなそれあーね、行けるっしょみたいな
あのね日本企業は大体そうです、う
ん、でもバイデンもやっぱ飛んでいくからまあなまあでも本当にさまあニュースで見るだけでももうさまあ本当にまあ市民の方々が多数命を落としてしまってるし物資も足りてないとかね、うん、いう中で、まあ、アメリカ側としてそこに支援をする予定やし、
はい、
あとねこう今検問所にさ大量のこう避難民が押し寄せてる中で、うん、こう安全にね彼らがこうガザを出られるように努めていくっていうのも、まあ、バイデン政権の課題やんか、
はい、
ただまあそういうところについてどうするのかって具体的なことを話し合う必要があるそれはまあ現地行った方がいいんだろうなとも思うんだけど本当に今さ環境がもうひどく劣悪になってるっていうのは連日メディアが報じてるやんか、
はい
あのまあ、ラファ検問所付近への空爆もねバンバン続いてるしそこが開くっていう情報が入ったらもう、まあ、当たり前だけどそこもう外に出た人はもう殺到するよな
うん
だしもうさもうしもう、ね、ガザ地区の内部でもそうパンのなんか支給する配給みたいなところにブワーって人群がって、
はい、
であとトイレとか食料も足りてないし街中がもう何ぞゴミがもう積まれてさ山みたいになってるみたいな、ね、ことが言われてる中で、
はい、
うんだからここでバイデンが行ってどうにかなる問題ではないと思うねんけど
まあね、まあね
まあ、ここに行くということに一つ、まあ、アクションとしても政治的な意味もあるんだろうなと、うん、ということだとは思うねんけどね、
うん
でまあ、ちなみにですね、CNN が記事を出していて、うん、今じゃあこのイスラエルとパレスチナ、ま、特にハマスもそうですが、うん、アメリカの世論はこれに対してどういうふうになってるのかという、ねインタビューをこう、ショートメールを使って1000件ぐらい、ね、したらしいんですよ、うんでまあ、その結果が CNN に報じているところによると、まあ、結論から言うとですね今大多数のアメリカ人はイスラエルに対して同情的な意見を持ち合わせているということ、うん、でその上で、まあ、イスラエルが行ったハマスに対する攻撃っていうのは正当化できるっていう意見が多かったというデータが出てるんですよ、
うん、
でちょっと詳しく見ていこうということなんですけども、
はい、
じゃあねハマスの攻撃に対するイスラエル政府の軍事的対応について正当化できますかというアンケートに対して完全に正当化できると答えた人が
50%、うん、
部分的に正当化できると答えた人が
20%、うん
一方で一切正当化できないっていうのが 8% だって、
うん、
で分かれへんっていうのが 21%、
うん、
分かれへんって何なんだろうね
いやなんか決めがたいってことじゃないの
決めがたいってことは、うん、何が起こってるのかわからないかと思った
あ違うやろ I don't know I don't know
I don't know what's happening
I'm not sure
I'm not sure そういうことか
I'm not sure だね
答えがわからないってことねだからもうあのテイラー・スウィフトの新しい恋人にしか興味がないとか、うん、フィラデルフィア・フィリーズの快進撃の方が僕にとって重要
あそういう意味じゃないでしょこれは
あれがあったんすか知らませんわみたいな感じ
知らないじゃないからね多分ね
知らないじゃないから
知らないじゃないからね、うん、
じゃあまあ答えかねるとか、
どっちか決めかねるってことか
どちらとも言えない
うんそうよね、
日本人が好きなことはどちらとも言えない、
うんうんまあ、そうだその選択肢なかったでしょう、
ねまあね、とにかく、まあまあ、7割以上が正当化できるという答えをし、まあ、示したということ でこのちょっと面白いのはね、はい、支持政党別に見ているんですけれども完全に正当化できると答えた人のうち共和党の支持者が 68%、
うん
で民主党支持者は 38% にとどまったと
うん、
まあ、要はねこのデータだけから見るといわゆるリベラルとされている人たちより保守とされている人たちの方がイスラエルの攻撃を支持していると言えるのかなとは思うんですよ、
うん
うん、でじゃあ年齢別で見ていきますけども65歳以上の 81% が完全に正当化できると答えたんだけれども、
うん、
50歳から64歳は56%、
うん、
35歳から 49% は 44%、
うん、
18歳から34歳は 27% のみだったと、
うん
まあ、要はだから世代が上に行けば行くほど完全に正当化できる、うん、で若ければ若いほど 27% 止まりになるわけよ、
うん、
だからねつまり若者たちの方がイスラエルの攻撃を正当化することはできないと答えたという、
うん、
これ結構面白いなと思うんだけどだってさ65歳以上と まあ、僕が属してる18歳から34歳って、うん、50% 以上も開きがあんねんで、
はいはい、
でじゃあこの65歳以上ってさ、ベトナム戦争の反戦運動を若い頃に経験してる世代やんか、
うん、
でその人たちは 81% がもうイスラエル行ったれっていう風に言ってるわけよ、
うん、
でなんかすごいこうね面白いデータとして見ることもできるなと思うんですが、
うん、
で一方でパレスチナの人々に対してはどうなのかというデータが出てて、
はい、
87% が少なくともある程度の同情を示していると、うん、ただ大いに同情するという回答は 41% と、まあ、それに比べると少なかったと、
うん
うん、まあでね、今もこう戦闘状態が続く中で、うん、まあ、84% がイスラエルとパレスチナの双方に対して、うん、まあ、同情を示しているということがね、うん、出ているわけですけれどもね、まあでも本当だ、こういう国内の世論というのはね、割と日本では多分報じられてないことだと思うので、
うん、
なるほどなと思うんですけど、まあ、こんな世論の中で、先日悲しい事件がちょっと起こってしまいまして、まあここシカゴからですね、まあ、小1時間ぐらいの距離にあるジョリエットっていう場所があるんですけど、うん、まあ、クソど田舎ですよね、うん、この
ここは本当にあの、ね、
クソど田舎ですね、まあ言い換えると、まあ、いい郊外なんですよ
で、ね、
そこでね、まあ、パレスチナ系の親子が住んでる、まあ、とこがあったんだけど、その1階にか、まあ、親子で住んでて、2階に親さんが住んでるっていうところで、はいはい、この家の大家さんにこのパレスチナ系の親子が刺されて、それによって6歳の息子さんが亡くなってしまうという、
うん、
でこれもうヘイトクライムですよ、
まあ、今回のことがきっかけになったと。
なぜならそのね、うん、まあお前たちムスリムは死ななければならないっていうふうに大家さんが言いながら、うん、この息子さんを刺してるっていうことで、6歳の子やで、ほんまにな、ね、もう良くない事件ですね、これ非常にと思って、うん、でこの男の子の葬儀には、まあ、J.B. プリツカー、イリノイ州知事も参列したということで、非常に大きな問題として捉えられているわけなんだけども、
うん、
こうやってさ、こう憎悪犯罪っていうの、まあ、ヘイトクライムが起こってくる恐怖もさ、それは今ムスリムの人たちからしたらあるよなと思って、
ね、
でこの事件が起こったのが14日なのね、
うん、
でいやこの時期確かにインターネットに良くない書き込みとかも増えてたなと思ってさ、
うん、
いや13日僕の周りの、その僕の周りというかその Facebook でこう結構出回ってシェアされてたのがさ、うん、このハマスがアメリカでジハードを行うと差し当たってニューヨークや LA、 シカゴではテロに気をつけるようにっていう投稿がブワーって出回ったのよ、
うん、
でそうやってだからもう完全テロの恐怖を煽るような書き込みが何万もシェアされてたわけ、
うん、
でもちろんこの、ね、この大家さん加害者がそこに喚起されたのか知らないし、
うん、
まあ、だからといってこういうことが起こっちゃ絶対ダメなんだけど、
うん、
確かに初め読んだ時は普通の一般市民として、うん、シカゴに住んでる一般市民としてちょっと怖かったし、うん、不安をかきたてられたのよ、うん、だからといってムスリムの人に対してのそういう憎悪があるっていうわけじゃなくね、もちろん、
うん、
でもだこういうのを見た時 の、 そのリテラシーも大事だし、
うん、
これね、それこそアメリカを混乱させるためにそうやってサイバーテロとして使うこともできるわけやん、こういうことをね、
またアイススの時みたいにね、
そうそうそう、分断をまた生むしさ、でもちろんさ、そのアメリカで暮らすムスリムの人たちの暮らしもちょっとまあ脅かされるよね、みんなが憎悪を溜め込んでると思うやんか、
うん、
でさっきさ、ちょまあ、モー・アマーっていうコメディアンの話をしたじゃない、
うん、
パレスチナから移民として渡ってきたモー・アマーっていう人がね、
うん、
こうそのモーっていう作品の中でこう笑い話にしてるけど、やっぱ相当壮絶だったわけですよ、
うん、
彼9歳の時に難民としてアメリカに渡ってきたんだけど、
はい、
難民申請が通らへんから、うん、ずっと不法移民扱いだったわけ、
うん、
で、まあ、健康保険にも加入できひんから闇医者にかかるしかなくて、
うんうん、
だからもう最終的にオピオイドに手を出してなんとかするみたいな、
うん、
まあどこまでほんまか分からへんけどね、この話が、
うん、
でも実際の話としてモアマーって18年かかってようやくアメリカの市民権を手にしたのよ、
はい、
でなんかそこのタイミングっていうのが、その自分という存在を国からも周りの人々からも見て認めてもらえない、ずっと状況へずっともがいてたわけじゃない、
う
ん、
そうね、
でそれっていうのはそのアメリカからまあ国家としても認められてないパレスチナそのものの姿とちょっと重なって映し出されるわけですよ、
うん、
でそれがそのやっと居場所っていうものを見つけた彼っていうもののなんかこの喜びみたいなのがすごく描かれてたりするんだけ ど、
なるほど、
まあ、それ結構壮絶な人生を歩んでる彼なんだけど、
うん、
まあ、この作品すごくね、モーアマー自体にもう底なしの明るさがあるから、
うん、
なんかもうコメディとしてちゃんと機能してるし、
うん、
面白いのよ、やっぱいろいろと考えさせられるというか、
まあ、だから移民の子供たちはみんなこれ当てはまるやんね、別にそんなパレスチナじゃなくて他のさ移民で来てさ、例えばイリーガルで来たでも自分はこっちで生まれてとかさ、
そうそう、
故郷を知らないどうのこうの
でもし、ね、親
ステータスがない、
そう、英語しか喋られへんっていう人ももちろんおるし、
そうそう、でも市民権もねとかそういう親がなんていうのディポートされたりとかあるから、ね、 ね、
そうなんですよ。だからね、やっぱこういうパレスチナ人の、まあ、パレスチナ系の人々のね視点を笑いで描けるってすごい大事なことだと改めて思うし、このねモーという作品がなんか改めて今回こう意味を持ってきてるなっていうのは思ったの でちょうどねシーズン2始まるんですよ。ネットリックスとか日本でも字幕付きで見られますから、ちょっとねみんな見てみたらね、より意義のある作品になってるかなというふうに思いますということで、次のニュースいきましょう。お願いします。
第2位、バイデン滑る。13日ペンシルバニア州で演説をしたバイデン大統領はジョークの反応が予想していたものとは異なっていたため観客に笑いを呼びかけるシーンがあったとのことです。
というニュースですね。しょうもないけど大丈夫このニュース。
何今日はあのタイトル全部バイデン始まるために、
うん、なことはないねんけどもうバイデンはこれで終わりです今日。
あそう、う
ん、あのこの番組さ一応こう大統領のスピーチをコメディアン目線から定期的にこうねジャッジしてきましたから、うん、今回もちょっとあのジャッジ柳川あの出させていただきます。
オッケーです。
てかさなんか最近こうなんか日本の YouTube とか見てたらさ、うん、なんかこうラ抜き言葉はもちろんさ、うん、なんかサイレ言葉が目立つんよそもそも。ちょっと、うん、脱線してごめんな。今さ今回もやらせていただきますって言って思ったけど、はいはい、なんかやらさせていただきますみたいな。人が多いんだけど、
させていただきますね、
うん、やらさせてじゃなくてやらせてやん。だって、まあね、やるという五段活用の動詞の未然形に接続しますから。
懐かしいな未然
形。せでしょ、せでしょ未然形、うん、させてはおかしい。でこれをなんかアナウンサーとかでもたまに言う人がおるね、まあ、最悪 YouTuber とか別にいいよ最悪ね。でもアナウンサーとかで言ったらそれはあかんのちゃうかっていう言葉のプロとしてそれどうなんだっていう、ね、
コンフィーズしてんじゃない。こうあのやら
そう
やらせていただきます、うん、やら
やらさせては御用ですから、御用は良くない、ね、言葉のプロとして。うん、来るのもどんどん僕はもう、うん、もうどんどん NHK に電話するから。
今フォローしようと思うから、あ、無理って
無理です。うん、我々老害です。で、なんだっけ、そう、あ、バイデン滑るの巻ね、
うん。
そう、滑るのはまあいいねんけど、最悪。滑った後の聴衆をなじるという荒技に今回出ましたから。まあ、今回またこの番組さ聞いてはる方もさ、
はい、
あのまあ英語学習をしてる方もいらっしゃると思うので、うん、今回あの全文を僕もあの文字起こししてますから、
はい、
今回英語で見ていきましょうということなんですが、うん、いきます。まず英語で見ましょう。 It's good to be almost home. Hey guys, I live in Delaware. Okay? And by the way, I'm a big Pennsylvania guy, but you have an advantage in Philly. One, I married a Philly girl. Two,You're between Scranton and Wilmington. You know Scranton? You guys have no sense of humor. さあ解説していくぞ。辛いなこれ。人が滑ったのを解説していくというところですけれども、まあ、まずこの演説なんですが、支持者を前にペンシルベニア州の、まあ、フィラデルフィアという、まあ、大都市ですよね、うん、で行われてるわけやんか。で、まず一言目。 It's good to be almost home.
なんでちょっとあのトランプチックに言うん。
It's good to be almost home.
なんでちょっと意識してるの。
It's good to be almost home. ね、みんなほぼホームのここへ帰ってこられて嬉しいよと。
うん。
うん。I live in Delaware, okay? なぜなら私は隣のデラウェア州に住んでるからねっていうまあことやね。
近所ってことです
ね。近所。うん。だから almost っていうのをつけたわけですよね。うん、さあその上で and by the way.I'm a big Pennsylvania guy, but you have an advantage in Philly. でもね、私はこのペンシルベニア州に非常にゆかりのある男なんだよ。しかも特にこのフィラデルフィアにね、みたいな感じですよね。
うん。
じゃあその心はってなもんや。One, I married a Philly girl. まず一つ目、フィラデルフィア出身の女性と結婚したんだ。
うん。
なるほど。Two, you're between Scranton and Wilmington.You know Scranton? うん、そして2つ目、君たちフィラデルフィアはスクラントンとウィルミントンの間に位置してるだろ。ほらスクラントン知ってるだろ。シーン。そしてバイデンたまらず You guys have no sense of humor. 君たちは笑いのセンスがないねっていう。さあ解説したろうじゃねえか。
大丈夫、大丈夫。
このオチどういうことかってことですよ、ま、ね、だからね、はい、フィラデルフィアという大都市っていいよね。だってスクラントンとウィルミントンの間にあるもんねって言ったわけですよ、
うん、
でじゃあこのスクラントンという町はめっちゃ小さな、だからクソど田舎ですよいわゆる、うん、このクソど田舎で、ウィルミントンもフィラデルフィアで比べたら田舎だから、こうやって小さな都市を出すというボケをしたわけ、
うん、
でもオチとしては小さすぎて、これが全く受けなかったのよ。 で、バイデンはすかさず君たちのユーモアないセンスがないねという悪態をつきましたから、これコメディアンからあの採点させていただきますと、うん、ゼロ点ですあえてじゃあ分かった、日本のリスナーにも分かりやすく説明しよう、
うん、
じゃあ今神戸で演説してるとしようか、うん、演説してる人はじゃあどうしよう、岡山出身ぐらいにすると、はいはい、いや皆さん、ほぼ地元のここ神戸で演説ができてね、非常に嬉しいですね、神戸はいいとこですよね、私あのね神戸が大好きなんですよ、まずね上さんが神戸出身でしょ、そしてね、あの神戸っていうのはね、豊岡市と尼崎の間にあるね。あれ君たち笑いのセンスないねっていう。こういうことです。
うん。
合ってるよね、多分。
うん。
で、じゃあ関東だったら、私はここ横浜が大好きなんです。だってあのね、飯能と木更津の間だもんね、みたいな。で、これ誰が笑うねんっていう、
うん。
うん。どうしたらいいねんっていう、このオチのな、小ささな。オチがスクラントンレベルだったからな。スクラントン知らなすぎて僕も調べたわ、ほんとに。だからまあ地元やったらウケると思ったら地元ネタなわけですよね。
地元ネタにしてもさ。
しかもこれもうウケなさすぎてサングラス外したから、バイト。スピーチライターがいるはずなんですよ。これね、
いやだからそれを無視して自分で入れたんじゃん、これいけると思って、ま
あ、これイスラエルでやってほしいな、イスラエル、
あがあがボム、ボム落ちてくるよ、ボム、ボムが落ちてくる、ダメ、やめましょう、
だからね、ということでね、これ僕やれんちゃう、これぐらいライターだったら、
これあんな一般人誰でもできるやんか、そんなん言ったらシカゴね、オーモス僕はねみたいな、
アリ
と
アリと出身だ、アリとエとかねえからやめろっちゅうね、
スコーキーとね、うん、サウスシカゴの間ですね、
そこも聞いてる人おるからスコーキー
って
怒られんねんって、ごめんなさい、地名を出したらな、豊岡の人にも怒られそうもんな、ね、豊岡エとかやって、
ほんまそ
れ、コウノトリおるもん。この通りとかやなと、豊岡は。
なんでそのとこ、豊岡まで飛んだん、いや、なんか、明石と尼崎とか、なんか、
ちょっとでかいや、明石は。もっとスクラントもっとちっちゃいね。
そこま
で。だから、朝5市ぐらい。伊豆市とか朝5市ぐらい。
ちっちゃいのじゃないとあかんかったん、
う
ん、
兵庫で言うとね。っていうところ。
えら、離れたとこ言うなと思った。
そうですね。結構、ペンシルベニアは離れてるからね。
ね、
うん、ということでね、うん、次のニュースいきましょう。
第1位、ハードセルツァーが大ブーム。現在アメリカ国内でアルコール飲料ハードセルツァーが急速にその人気を伸ばしており、市場規模を拡大させております。
さあということでね、これめっちゃやりたかったこのニュース。
ハードセルツァーの話なんかしなかったっけ。
やってこれは最後さん飲みながらこれいつかやりましょうねっていうのを、そこセルツァー飲みながら会話したはず。
私セルツァー飲まんからね、
僕がね、
うん、
そうやね、最後さんセルツァー飲まへんな、
美味しくないもんだって。
やめろ、今からセルツァーの魅力をスポンサーをなんなら取れるかもしれないと思ってやるねんから。
カットだ、はい、カットします。
いや、やります、これはそのまま流すからな。でも確かに日本でもあのこの言葉入ってきてへんねん、セルツァーっていうのが多分。
ほんまに、
うん、
炭酸なんていうの、炭酸水とかでセルツァーって、
そう、シャレオツなやつしか言わへんよ。逆に僕日本語でセルツァーっていうやつおったらなんかもうちょっとイラッとくるもん。
意識高い系と思う。
そうそうそう、別に意識高いのはいいことですよ。でもさ、まあ、クラフトビールブームとかはあったけどさ、今それをしのぐぐらいブームな気がするの、僕の肌感覚で。
だってバーとかでさ、うん、ちょっと前まで1種類2種類しかなかったのが今さ、
ワンサがあるもんな、
うん、あるよね。
そう、また簡単に言うと一番日本で近いのは多分チューハイなんやけど、
はいはい、缶チューハイ。
そう、うん、でもちょっとその違いとかも今から説明していきますけど、
うん、
まあ、さっき西郷さんが言ってくれたように一般的にセルツァーっていう言葉は炭酸水を意味するわけですよ、うん、だけどここにハードという言葉がつくと、はいはい、ハードセルツァーってなって、うん、アルコール入り炭酸水になってくると、
うん
うん、いうことで、でじゃあこれチューハイとの違いは何なのかというとですね、うん、まあまあ、チューハイって蒸留酒なんで、だからウォッカとか焼酎が、
う
ん、入ってて、それをなんかこう割っていくやんか、うん、でもセルツァーはサトウキビなんよ、
うん、
ってことは、まあ、グルテンフリーやし低カロリーだよね、うん、と、
はい、
そう、まあ、だからあのケインシュガーって言われるね、あの、うん、サトウキビ、まあ、ケインシュガーに由来している、
うん、
だから糖分による発酵で生み出されたアルコールを使ってるっていうのが、まあ、ハードセルツァーの特徴ですから、
うん、
だから原料でいうと基本的に水アルコールで、そしてフレーバー付きのフルーツだけなんです、うん、だからヘルシー志向には嬉しい、グルテンフリーでもあるからもう低カロリー100キロ以下に抑えられているものがほとんどですよと、
うん、
ちょっとうさんくさい説明になってき
た。だってケンシュガーのさ、ね、由来のボッカとかできる
さ、そうやねん、あんねんけど、なんかそうそう、
うんと思ったけど、まあまあまあまあまあ、まあ、いいんですよ、
これはもう我々、はい、もうその宣伝してるわけですから、
宣伝、はい、
う
ん、はい、
そう、ポテンシャルスポンサーのためにね、そう、
うん、
で、まあ、いや、セルツァーって、でも本当、データ、これはもうデータはほら、我々もこれ、ね、ちゃんと裏切らないデータ、うん、発表します
から、大好きやからね、サックスレディオ、うん、
2019年に入ってからね、うん、急激に人気が上昇して、うん、日本のチューハイより後に入ってきてんだよね、ブームとしては。日本なんてもうずっと前からチューハイなんかあって、
チューハイなんてもうずっと、ずっとうちらがちっちゃい頃からあったくない、う
ん、
親が飲んでた
の、わかんない、僕、二十歳になってからしか飲んだことないから。
いやいや、親飲んでたよ、
ま
あ、見たことない、
あったあった、だからね、うん、だからそう、でも2019年に入ってからか、アメリカは、もう かなりでね、
その辺ぐらいからかな、
最近ですよ、ほんまにね、うん、でだから、まあ、マーケットリサーチの会社によるとですね、うん、2018年春からの1年でまず 193% の売上増という統計で出るし、うん、特に西海岸とかのデータだけで見てみると、うん、カリフォルニア州だけでね、この1年で 524% の売上で、もっと市でいうとサンフランとかオークランドで見ると 791% 売り上げと、でも爆発的にこうヒットしたわけですよ、はい、でじゃあなんでそんなヒットするのかっていう理由、いろんな人がねこう分析してるんですけど、さっきも言ったけどまずヘルシーやと、
そう、ね、
ヘルシー食事とかヘルシードリンクを心がける人にはまあなんかこう太らないみたいなイメージがあるんだろうね、
まあね、あと健康的でみたいなさ、
うん、そうビールとかよりはね、うん、っていう、そうそうそう、でまあだからさ、もうだから今ビール会社あるやん、大規模な、うん、そう絶対セルツァー各社持ってるもんね、
そうね、う
ん、まあでも日本も持っていけんね、キリンもサントリーもさ、そうそう、だって氷結とかキリンやったりするしさ、
そうそうそう、
あストロングゼロかな、どっちか、氷結はサントリーかな、まあ分かんないけど、うん、そうやっていろいろ持ってたりするんですよ、うん、でだからもう人気の理由のもう一つっていうのがそのやっぱ便利さやと、これはやっぱアメリカのこの独特の法律に関わるんですけど、うん、やっぱさ、アルコール度数によって販売できるお店が限られたりする、
はいはいはい、
要はハードリカーなんていう言葉があるんだけど、うん、要はさ、まあ、ワインとかウォッカとか、うん、ウイスキーみたいな、こうハイアルコールのドリンクってさ、こうコンビニとか、うん、コンビニとかだったらウォルグリーンズとか薬局とかで販売できひんねんね、うん、
そうなん、
そう、あの州によっては、
はい、
とかあと日曜日は全く売っちゃいけない週とかもあるから、そういうのとかがあったりとか、手軽に買えないわけですよ、うん、そのいわゆるリカーショップ酒屋さんに行かなかったりしないと買えなかったりとか、
西東のどっか州そうやったね、
そうそうそう、うん、だけどそのまあビールとかってさ、スーパーとかコンビニでも買えたりするやんか、うん、でまあそれビールと同じ扱いなんで、ハードセルツァーはだから例えばパーティー行くときとかさ、うん、こう6本入りとか12本入りのカンカンで買っていくときとかにめちゃめちゃ便利、
うん、
でそうやって日常とより結びつくお酒になったわけですね、
うん、
ウイスキーのボトルボンって1本買っていくのもいいんだけど、
はい、
多分また割り物も買ったりとかしなきゃいけなかったりするやん、
ミキサー買わなあかんしとかってな
る
から、
そう氷も必要になってくるなとか、いや、うん、みんなの分賄うんだったらもうあの製氷皿では無理やなみたいな、
はいはい、
じゃあもう氷もでっかいの買ってかなあかん、あらもう手パンパンやでみたいな、生ハム買われへんでみたいな、
そう
なもう箱でポンってもうセルツァポンって買っていけば安いしさ、
はいはい、
手軽やしみたいな、
うんうん、
やし、これマーケティングの観点から言うとね、男女両方に人気があるんだって、
うん、
まあ、このよくサイトよくわからないんだけど、男性はアルコール度が高めでホップの効いたがっつりなビールを飲むことが当たり前という風潮がありましたがみたいな、まあまあ、うん、そうなの、
がっつりなビールって
何がっつりなビール、
結構水っぽいビール好きやけどね、こっちの人、ね、
そうな、ね、そうそうそうがっつりに、しかも鍵括弧がついてるからね、
これ
はいいですね、そう、でもまあハードセルツァーに関してはもう男女同じぐらいの、
確かに
マーケティングなんだって、
あのカンカンを持ってバーで立ってる人いっぱいいるかも、
だいたいなんか白系が多いよね、そのカンカンのね、
はいはいはい、
でまあ一番大きいブランドだとホワイトクローなんていうのが最近多くて、はい、マンゴーとかベリー味があって、
そうモッカベースのね、
これね、でもね、あのラフファクトリーとかでさ、こう舞台終わってさ、うん、コメディアンたちみんな飲んだりとかさ、うん、するとき結構僕もよく頼むのよ、なんでかって言ったら、うん、もうさバーテンダーの人が忙しいやん、もうバーって、うん、だって
語ってあげて入ってやからね、
そうそう900杯とか出さなあかん時にシャカシャカ混ぜたりとかさせんの悪いから、うん、もうシャカって開け、うん、缶開けて出してくれるやつを言う時とかすごい楽だし、
うん、
飲む方も作る方も楽やから、
うん、
出す方もねということで、まあ、頼んだりするし、
うん、
そうで、でもコメディクラブでもさやっぱ安いからめっちゃお客さんからも出るらしいね、このハードセルツァーが、
うん、
でな、実はラフファクトリーってホワイトクローを使ってたんですよ、ずっと、
うん、
でも競合、うん、
見たことある、私見たことある、
競合のねハイヌーンっていうブランドが、
うん、あ聞いたことある、うん、
こっちへ取って変わったのよ、
あそう
で、こう思うんやけど、そういうやっぱさすごい出る場所やからさ、
うん、
ものすごいお金を使ってやっぱこう営業合戦が行われてて、うん、これは僕日本のサントリーのね、あの営業の友達に聞いたんやけど、
うん、
なんかこれ営業用語でこうブランドをこの、うん、じゃあ A というお店のね、うん、このビールをこれからこれにもう変えること、
ま、
ビールのサーバーごと生ビールの樽ごとバンって変えちゃうようなことをオセロって言うんだって、
うん、あだ
またひっくり返すと
か、ね、
白から黒、黒から白みたいな、うん、だからこのラフファクトリーのこのハードセルツァー部門ではオセロが起こったわけですよ、
うん、
はもういわゆるホワイトクローからハイヌーンにペロンってなったわけ、
ね、うん、
で確かにハイヌーンが最近すごくてさ、
うん、
あの普通に僕
に
ソフトボールやってたらさ、
うん、
ソフトボール場の周りってやっぱなアメリカってソフトボールしながらお酒飲んだりするやんか、
うん、
でその上やで、その上をアドバルーンが飛んでたの、
うん、
すごくない今の時代アドバルーンで、しかもそのそこをめがけてるわけよ、ソフトボールの大会をめがけて、
なるほどね、
っていうのとかで、やっぱすごい営業合戦がしのぎを削ってるわけですよ、でついになんと日本のサントリー参戦してきました。
うん、
今ね、あのまあサントリーもともとチューハイは強いやんか、その
うん、何があったらちょっと、ね、
今なちょっと、でもあれよ、多分その氷結か、
はい、
ちょっと待ってな、この今僕は今ネットで調べるから、サントリー
それ中杯って缶中杯そう飲んだことないあんまりだから
ね、さやこさんあんまだから飲む人じゃないもんね、
缶ドリンクが飲めないからね私は。
それ何なんだっけ缶ドリンク、だからそれ関係ないやん、もうお酒の味とか缶が好きじゃないの。
うん、ビールやったらグラスに注ぐし、なんていうの、はいはい、こういうチューハイとかやったらさ、普通のカクテルってこう美味しいやん。
なるほどな、まあちょっと黙っててもらっていい
ですか。そう、 やめとこうと思って、あのスポンサー使わなくなる。
そうそうそう、いやサントリーさん使わないけど、まあでもそのね、ほらストロングゼロってやつだね、ストロングゼロってやつとか、あとこだわり酒場のレモンサワーとか、うん、ホロ酔いとかいろいろまああんねんけど、サントリー
ホロ酔いは知ってる
やろ、
でも美味しいよ、
この中で、うん、あれこのストロングゼロがマイナス196度っていう副題がついてんねんけど、うん、これがアメリカ来たんよ、う
ん、あ来たんや、
来たんよ、
え、じゃあ普通に今そのバーで飲めんの、
バーっていうか普通にお酒そこ酒屋さんとか
で
どんどん売ってるから、
なんかホワイトクローとか出せるバーとか行ってさ、
いけると、いやまだそこはだからどこまで営業ができるかあれやけど、ね、来るのももうどこまでね本気で営業してくるか分からんけど、
サントリーさん本当に海外進出、
だってさそうウイスキーもさ、ね、時ウイスキーとかあったりするしさ、だからね、うん、こっちのあの酒場に入ってるのいっ
ぱいある、ウォッカもジム全部あるやん、
あるよな、うん、だからそうなってくる可能性はあるよ、あんだけ大きい企業やからっていうことで ね。だからまあセルツァーって日本にね、まあ来るかもしれないと思うし、だ日本に入るうちもうさ賞味こんだけな飽和なってるやんか、
日本はそうでなんていうのクオリティ高いからさ、この言っちゃ悪いけどアメリカのこのあんまり
味薄いよな、
美味しくないよセルツァ
ー、味がね若干やっぱ薄い気がするな、果実味がないというか、
でアルコールをね全然感じ、私はね感じないんですよ、申し訳ないですけど、
めちゃめちゃ感じるわ僕、
ほんま全然アルコール入ってない、
でも10本とか飲めちゃうもんね普通に、さやこさんとか
だ
ったら多分、
いや飲みたくもんね、なんだろう美味しかったら飲むよ、
うん、
ごめんなさいやめとこう、
やめとこう、
すいません、
美味しいけどな僕にとって
ね、美味しい人には美味しい、
なでもなかなか入ってくる余地はなかなか日本では厳しいかもなと思うけども、あのマーケティング開拓したらね市場的には大きいですからね、
そうね、
うん、
っていう、まあヘルシーっていうのを売り出したんやったら日本の女性とかに受けるかな、
うん、
でも日本にもあるでしょ、まあでもね、多分そういうチューハイとかもヘルシーとか打ち出してるのいっぱいあるでしょ
ということでね、まあでもでもねこの漫画ほらテキーラブームとかクラフトビールブームとか、うん、あと大手ビールのね勢力図変化みたいな扱ってきたから、はいはい、ちょっとセルツァーにもねちょっと注目して、うん、なんかこう先駆けになってくれ なれたら嬉しいよね、このこうブームの、ああの番組で言ってたやんみたいなね、コンビニとかで発見してっていうのね、うん、なってくるかもしれないので、ということで以上 What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私が極めて個人的に1週間振り返るサクズウィークリーアップデイという幕開の話、全略シカゴのコーナーでございますということなんですけどね、そう先週さ、
うん、
シカゴでさ、まあ、ドラッグディーラーっていうミュージシャンがコンサートやってて行ってきたんよ、
はい、
あのタリアホールっていう、まあ、ちょっと
ピルセンとか、ね、
そうそう結構大きめのホールなんだけど、はいはい、まあ、2階1階、まあ、コメディとかもよくやってるんだけどね、
うん、
そこ行ってきたんだけどさ、まあ、このドラッグディーラーって名前はちょっとまあまあ穏やかではないけど役の売人って意味だからな、
まあね、
でもそう、まあ、マイケル・コリンズっていうあの本名のミュージシャンの、うん、まあ、プロジェクトなんですよ、だからあれがまあそのドラッグディラー名義でこういろんなボーカリストとかとコラボしたりとか、うん、まあ、バンドでやったりしてんねんけど、うん、なんかねもともと僕このウーバー乗ってる時に、
うん、
この人のハニーっていう曲が流れてて、
うん、
一目惚れっていうか、まあ、一耳惚れしたのよ、うわみたいな、こっちの70年代の感じ、
そ
う、
ああそんな感じだ
ったね、サイケデリックでもあるんだけど、うん、まあ、どっちかというと、ね、その流れてた「ハニー」という曲はもうね、あのカーペンターズみたいな感じだった
な、なんかさっきちらっと聞かせてもらったけど、そんな感じだったね、
そうそう、でそれはもうボーカリストにワイズ・ブラッドっていう女性シンガーを入れてるんだけど、うん、実は今年富士でね、
うん、
富士ロックの時にワイズ・ブラッド来てて
「うん、
I'm a big fan of you」って言ってきたのよ、
うん
うん、でそれで挨拶してちょっとまあ喋ったんだけど、そんなドラッグディーラー、まあ、今回ワイズ・ブラッドでボーカリストは連れてこずにドラッグディーラーがシカゴ来るってことで行ってきたんだけどさ、やっぱなんかいいよね、非常にねやっぱライブパフォーマンスも私適当やってめっちゃ。何が適当ってこう帽子かぶって出てきたんやけど、うん、ファンからこの帽子かぶってくれみたいに言われたら、
うん、
あ誰だ、なんか言ったかみたいな言って、
はいはいはい、
じゃあ分かった、もうじゃあその帽子回してくれっつって前に回して、
めっちゃファンサービスいいやん
カウボーイハットずっとかぶってやってそのまま帰っていって、うん、
めっちゃいいやん
そうです、
ファンサービスです、
適当やしな、なんかずっと酒飲みながらやってたし、
まあそれは結構みんなそうやんね、
う
ん、
そうそうそう、でもなんかなんていうの、適当なお兄ちゃん感がすごい良かったね。
あ、そう、う
ん、ドラッグディーラーな。そうで、なんか日本のサイト見たらまだなんかあんまりこうなんていうの、日本のウィキペディアとかが設定されてるとかわけじゃないんだけど、
うん、
こうなんていうの、レコード会社のさ説明とか見たらさ、バロックポップって書いてんのよ、ジャンルが。
なんか新進気鋭な感じの方のこのアーティストは、まあ、
クラシック
昔からいる人なの。
まあ割と長くはやってるけどね、うん、もうだけどまあ日本ではあんまりこうまだ火はついてないんじゃない、セルツァーぐらいじゃ、うん、だからもう、
うん、
でもバロックポップって聞いたらさ、うん、一般の人なんかやっぱバッハとか思い浮かべそうやん。
あ
そんな感じっていうよりむしろこうね、カーペンターとか。
バッハポップに入るの大丈夫
バロックだけで
さ、バロック、
うん、だからバッハポップなのかなみたいなな、うん、思うのかもしれないけど、まあ、だからスティーリー・ダンとかね、ホール&オーツみたいな感じのね、70年代のこういい感じと古き良き感じを残してるんで、そういうのが好きな人はすごくいいかなと思うけど、うん、お客さんでも白人しかおらんかったね、
うん、そんな感じの、うん、うん、
ね、でも
そうそうそう、ダイバースなところですか。
そう、まあ、ピルセンメキシコのね、あのこうご飯とかいっぱい多いし、でもその前は東ヨーロッパの人が移民として渡ってきた街なんだってっていうのを、あの本人がなんかこう、うん、なんていうの、あの SE です、あの要はさ、うん、なんていうの、ナレーションみたいなので入れて、うん、そんな人種のるつぼのような場所で私はやりますみたいな感じのアナウンスで入ってきたんでね、
うん、
面白いなと思って、と思って、そうそう、そんなことより僕明日から日本なんですよ、
うん、
音楽のねまたフェス朝霧ジャムというものがあって、
はい、
その司会をちょっとしに行くんですけども、うん、まあね、それだけじゃなくて和島先生ってね、阪大の、
うん、
僕の恩師でもありますけども、最近また本ね、あの笠置静子の本出してるから、その人との対談イベントとかもあったりするし、なんかね、まあ、2週間さ行くんだけど、2週間空くやんか、
うん、
このやっぱリスナーはさ、もうなあ2週間暇してりゃみんな寂しかったよみたいに言ってたから、この前夏僕が行ってる間、うんうん、ということでね、今回ですね、うん、みんなのためにちょっと初の日本収録も行ってこようかなと。
これやったことなかったっけ。
ないないない。
日本に何回かって なんかやるやるってマイク持ってくっちゃうのどうじゃなくて、
マイク忘れ
た
回、去年はあのマイクを忘れたんだよね。
あ、そう、
っていうか、まあ、忘れたっていうか、スーツケースパンパンで断念したのよ。
今回は
やるわ、うん、で特別ゲストをお呼びしますし、まあ、ちょっとまあそれはね、あの、うん、後日発表しますけどって感じで、まあ日本をやってきた後、サンフランシスコでもね、そのツアーをしてきますから、うん、まあ、あのそこら辺にいてはる方はぜひね、僕のウェブサイトで日程とかもアップしてますから、ぜひチェックしていただければというふうに、ね、思っております。ということで、今週のサクズウィークリーアップデートでございました。さて、ここで番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組サポーターを絶賛募集中です。まあ、この番組には本当に皆様のお力が必要です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンモアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。ということで、次のコーナー行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
よいしょ。ということでですね、ちょっと今日はですね、ここが変だよアメリカ人というちょっと僕の疑問に答えていただきたくて、
うん、
この言葉を選びました。いきましょう。 Who's your daddy? Who's your daddy?ということで、これさ、まあ英語普通にね、中学校のもう文法や簡単な、
うん、
もう Who is your daddy? 君のお父さんは誰なんだっていうこと
や
るねっていうことやんか、
はいはい、
でこれ、いや僕は直接はもちろん聞いたことはないねんけど、映画とかさ、コメディアンとかがよく言う、うん、これさ、要はセックスの最中に男の人が女の人にね、はいはい、Who's your daddy? Daddy は誰なんだっつって、うん、こう女の人が男の人ダディっていう風に言うっていうのが、うん、なんかこう一つのアメリカ文化みたいになってるやん。
文化、まあ、まあね
っていうシーンとかよくあるしさ、
うん、まあまあそうね、
意味わからんくないと思って、今ちょうどなんかちょっと最近新しいいろんなネタを書いてる時に、
うん、
これどういう意味なんだってずっと思ってたけど、
これは確かに日本にはないかな、この感覚は。
制服したいっていうことなんだろうね。だから
そうそう、
お前のお父さん誰なんだみたいな。
じゃあお父さんって言うんじゃないねんって。ダディ、このダディを。そう、お父さんで訳すから気持ち悪くなるよ。
どっち、ダディヤンキーの方、ダディヤンキー、
なんて言ったんやん、
パフダディ、どっち、
こうあの
マッチョな男性、
フージュダディって言ってこう、うん、なんつったらいいんやろうな。お父さんじゃないんですよ。
なのにフージュマミーはないねん、これ。だからママ誰なのみたいな。
でも黒人とかがさ、うん、ヘイマミーとかつって マミって言うでしょ、女の、あの、なんていうの、前、ブー、ブー、ブーとか、
ベイビーのことね、
そう、だからベイビーのことも、まあ、スラングだったら、ベーとか言うやんか、
ベーね、ベー、BAE ね、バイね、
そう、の前はもう、ブーとかさ、マイ、ブー、ブーティン、ブーティンって黒人のあれやったら言うけどさ、
はいはい、
とか、その、ブーとか、なんていうの、こう、ニックネームなわけやんか、ある意味の、で、マミもそうなわけやんか、私は、ラテンの人もよくない、マミって、それ言うのすごい嫌やんけど、
どういうこと、その、彼女のこと
に対して、そう、そう。パートナー
すごいね。
で、男の人が、それの男の人バージョンがダディなわけであって。
なるほどね。だから、風船ダディは使うことはあるのかな。僕は多分一生ないと思うんだけど。
まあまあ、男性はないんじゃないかい、
う
ん、
義理の父知ってるし、もう。
だからもうそう思ってる人は絶対ないやんか。だからでもこれはだからアメリカとラテンよね。ラテンもほら、うん、あの、パピとパピパピって言うからさ、その、ね、なんていうの、ニックネーム愛称としてね。
そうね。だからまあこれ聞いて、別に男性でも女性でも使いますから、Who's your daddy っていうのはね、うん、ちょっとこう、
まあでもあの大体これは下ネタということですもん。
そうだ、なんでかがよくわからないっていうネタを今作ってんのよ。その英語で、まあそれがどういうネタになるか、まあいずれちょっとあのこれが花開いた時に爆笑ステージかっさらうと思うから。でこれね、だから意外とこのほら英語のおかしな表現に目をつけて、こうね、ノンネイティブスピーカーとしてネタ作りたら意外と、まあ、結構機能したりもするから。
なるほど、ね、
それでちょっとこれをね、ちょっと今僕が目をつけてる Who's your daddy という表現でございました。 Repeat after me. Who's your daddy? Who's your daddy? ということで次のコーナーです。 Ask サク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、サクズレイディオと gmail.com、 サクズレイディオと gmail.com、 sakusradio@gmail.com までお送りください。
はい、ということでですね、今日もご紹介していきましょう。ラジオネーム焼酎は麦さん。サクさん、サイコさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも元気に聞いています。今、こいつの別にコンディションどうでもいいけどな。
いやいや、何を。
いつも楽しく聞いてます。
ここ全然突っ込みどころないやん。
で、いつも元気に聞いていますって言う？
なんかそんななんかさ、いつも落ちながら聞いてますって言われましたね。
いや、こいつのコンディション別に興味ない。まあいいや。行きましょう。さて、気になったのですが、最近日本では渋谷や六本木などでハロウィーンが盛り上がりを見せて、毎年大変なことになっています。コロナが明け、本格的にパーティーが行われる今年は、その反動で一気にカオスな状態になりそうですよね。さあ、アメリカでのハロウィーンはどうなっているんでしょうか。日本のように繁華街を練り歩くなどのイベントはあったりするのでしょうか。PS、 私はハロウィーンのバカ騒ぎには断固反対派ですが、今年はやむなくみなしごハッチをやらされますっていう。ちょっと意味が全く分かんないよね。なんで
怖いくない？
いや、やむなくみなしごハッチをやらされる状況が分からへんねんけど、いつの世代の人なの？みなしごハッチってだってもう70年代やで、あれ。
まあでも分からん。もしかしたらさ、ほら、ふあの古いって言ったらあ
かんけど、レトロ、
昔のそう、そういうファッションがさ、こう、巡ってくるように。だから、この人もしかしたら学生さんかもしれへんよ。
まあ、
で、学校のサークルの飲み会で、そう、みなしごハッチを
バロックアニメ？
そう、やらされると。かもしらんし。
みなしごっていう言い方今できひんと思うけどな。だから僕さ、みなしてる子供だとかと思ってて。みなしている子供だと、みなしごって。でもこれ、身寄りのない子供って意味だもんって。うんうん、そうだね。だから、みなしごハッチな。だから、まあ、
ハチのハチなんですよね。
そうそうそう。っていう、あの話なんですけど、なんだっけ。アメリカのハロウィンどうなってるか？
あの、繁華街練り歩くっていう意味はないです。
練り歩くって何なんだろうね。
あの、近所の住宅街のネイバーフットは練り歩きます。そうそうそ
う、
子供がね。
そうだね。な、だから大人に、でもさ、あの、クラブ街とかだったらどうなの？
そう、クラブには、
あるんだ。
大人が行くとこ、にはね、うん、あのなんていうの、
するんだよね、
なんていうのね、皆さんこう、
そうだよね。だってさ、いや確かに
パーティーとかしていくけど、
なんていうんだろうな、ポップアップショップみたいのがさ、もうこの時期バーって出てて、ハロウィンのコスプレというかコスチュームショップみたいのが、うん、まあ、期間限定でねオープンしたりしてますから、うん、まあ、そういうところで、まあ、買う人がいるってことは、そういう人たちがどこかで何かパーティーをやるものがあるっていうのはまあ。ね、自然の
そうだ、あまり日本のこういう騒ぎ出したのをさ知らないからさ、
だ、ね、
だから、うん、この人たちはもう本当にそう、渋谷とかの、あの外にギャーって車ビャーンとか言ってた
のは、クラブとかもあんのかな。でもそれでクラブとかでもやってんちゃう、イベントは、
そういうイベントはあるんやけど、みんな外でももう練り歩く感じなん。
うん、でもまあ一つシカゴということに関して言うと分かることはあんねんけど、うん、寒いよな、あのもう10月のもう終わりって、外練り歩けるか。
寒い。いや私だってこっち来た1年目とか、
ラムちゃんでいけるか、
1年目とか全然なんかチアリーダーみたいな格好してもう全然歩いてたよもう10年以上前やからね。
そうやな。いやまあそうか、まあだからまあ一応だから練り歩いてるやん紗友子さんも。ほんなら
練り歩いてはない、だからクラブに向かってただけね。あのパーキング降りてとか2年目とかもうバーッ
てそうやな、
ったかな、うん、とか
チアリーダーなんや。ほんで
いやなんていうの、あのその時ホストファミリーと住んでたからさ、
あ、まあ、
ホストママにこうパーティー行ってくるねって言ってさ、1年目でそんな英語もままならんかった時ですよ、
うん、
心配だと、はいはい、すごく心配、お友達と行くのは結構だけどって言ってで買い物とかも、うん、なんていうなんかわざわざ行って買ってくれる人やって、
うん、
だからあんまりさ自分のさこういうこれがやりがいいとかも言えへんやんか。
でチアリーダーなんや、
なんていうのこうあんまりこうこっちってね女の人のコスチューム、なんて言ったらいいんかな、こうほんまラムちゃんみたいなやつがあるやんか、うん、なんて言ったらいいんやろ、
露出が多いってこと、どういうこと、
例えばそうだからディズニーの、
あジャスミンのめっちゃ、
ジャスミンじゃなくても例えばシンデレラの格好、シンデレラってうちらが思うのってほんまにウェディングドレスみたいなさ、バーって下までダラーンってなってるやつやけど、うん、それがこう超ミニスカートバージョンとかさ、でポリスのコスチュームもミニスカ、
はいはい、
もうなんていうのこうギリギリもうチューブトップですかみたいな上、わかる、
わかるよ、わかりますよ、
何のプレイですかみたいな感じのこうセクシー路線のやつが結構多いのよね、そういうハロウィンのお店で。そうじゃないのもあるよ、ね、着ぐるみたいなのもあるかもしれないけど、
でも確かに多いわ、特にボーイズタウンやからこっち、その際どい、もう金玉見えるんちゃうかぐらいのそのキュッとやつもあるもんな、
ね、う
ん、
だそういうところって子供向けのがあんまりない、どっちかって大人向けのそれこそハロウィンの、
う
んうん、
あるな、
うん、売ってるのが多いからっていうので、なんかさそんな寒い10月の末にですよ、うん、まだ冬に慣れてない雪も降らない、はいはい、国っていうか、
はい、
ね、あの町から来た、うん、日本人がこんな一日ね勇気ばっかりのとこで
確かに
無理でしょ、まあ、っていうので一番布地の多い
それがチアリーダーで、チアリーダー割と結構な見えてるイメージやけど、まあそうやな、当時だったらそれが一番ね良かったんでしょうということですけど、ね、まあだからアメリカのハロウィンはやっぱあくまでもハロウィンそのものはやっぱ子供のイベントというものも残してるし、
そうね、だから夜バーとかそのなんていうの、
そうやで、
あの外を練り歩くっていうんじゃなくて、そのバーとかで飲むのコスチュームに着ていくっていうイベントは
あると
ある
ということですね、
うん、
それで僕今年ほらだから日本やから怖いで、ハロウィンちょっともだからね、ちょっとなるべくこう外に行かんようにしたいなとは思いますけど、その日はで大変やで、あんなんも巻き込まれたら
そんなひどい、なんていうの、
いやもう
なんそうだからひどい話を聞くやんか、その車
ぶっちゃぶっちゃで車繰り返したりとかあったけど、別にあねそこに立ち会ったわけじゃないけど、
その人たちなんでみんなでこう、うん、あの待ち合わせするの、渋谷のじゃああの何あのそこの交差点に8時みんな集合なって言って何千年ブヤーって来るの、
そう勝手に集まってくるね、だからもう
勝手に集まってくる
の、そうやでも集会もうそこ行ったら楽しいことあるんじゃないみたいなことでしょ、
うん、
まあね楽しんでください皆さんも
言うておるんやろそこに
絶対行かないわ行くんやったらマジで寝るシャツで行くわ、ただの普通のシャツで寝るシャツ買って行くわむしろ
寝るシャツ着て言われてこれなんなんつってこう、うん、あのウォーリーじゃないけどなんかおるかな、
用意してから言ってください
ね、なんもないなと思って、
はい、ということで、はい、この番組では毎週リスナーの皆様、さくらですの皆様からのお便りを募集しております。宛先はさくずるいと gmail.com ということで、サクゼリーでクラブシカゴでは皆様からのご感想をいつでもお待ちしております。レビュー口コミも大歓迎です、各種ポッドキャストでフォロー、そして拡散のほどよろしくお願いいたします。そして、私の、インスタグラムや YouTube も、公式チャンネルフォローしていただけると、幸いです、また改めてここで告知ですが、私の著書スタンダップコメディ入門が好評発売中です。Amazon で購入が可能でございます。ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、帰ってきたら寒いやろな。
いつ帰ってくるっけ？
11月の、まあ、頭に帰ってきますけどね。いやもう雪降りそうやな。まあここからもう本当の
冬。暖冬やから大丈夫大丈夫。
暖冬って言われてるよな。
ここ数年だって10月とかに雪降ってなくない？
そうやな。う
ん、まあ、4月まで雪降ったりとかさ。ね、結構。
いやまあでもここからな、まあ、長い長い冬が始まりますけれどもね。冬になったらもうショーは盛り上がるから、元気を出して。行きましょうということで、改めましてまた、来週ですね、来週、はい、お相手は咲夜中
最高でした、
はい。